荒野に導かれてと題しまして、白く粒伝道師から御言葉の取り次ぎをいただきます。
今年も受難節を迎えてまいりました。毎年この時期になると思うことがあります。なぜ一人子のイエスは苦しまなければならなかったのか。宣教活動を通して、伝道のその活動を通して、すでにたくさんの癒しと奇跡と御言葉を私たちに与えてくださって、実績は十分でありました。にもかかわらず、なぜ十字架に疲れる必要があったのか。もっと俗っぽい言い方で言いますと、なぜかっこいいままで天に上げられることはできなかったのかという問いです。大しくて強くて優しくて愛情深い、そんな神でだけであった方が、私たちは他人に主イエスを進めるときにもっと自信を持って進められるのではないかとも思うわけであります。苦しまれ十字架につけられるような、そんな一面が神にある。それが私たちの理解をも難しくさせる時があるわけであります。私たちは家族、友人、教会に集う方たちと、そのような人々と共に生活をする中で、その方たちに困難や苦難が訪れないようにというふうに祈るわけであります。そうであるのか。先日この福音書を読んでいると、聖書に綴られた主イエスの物語、まあ、その主イエスが苦難に遭わないようにそう願いながら読む私がそこにおりました。今回だけは主イエスキリストからこの十字架と受難を、その道を取り去ってください、そのように思いながら福音書を読むわけでありますが、その筋書きは変わることなく、主イエスキリストは何度も何度も呼び直すたびに十字架へと向かわれます。また私たちも毎年毎年主イエスの受難と十字架を覚えることをこの教会の中でしているわけであります。この神である主イエスがなぜ苦しんだのか、どうして苦しまねばならなかったのか、その意味を受難節の始まるこのタイミングで皆さんともう一度考えたいと思うわけであります。本日の聖書箇所は、主イエスが初めて苦しみを味わわれた箇所ではないかと考えられます。この聖書箇所の直前、3章の後半、本当に直前ですけれども、何の物語が書かれているかというと、洗礼者ヨハネによって主イエスがバプテスマを受け、天から神の霊の鳩が舞い降りてですね、天から声がするわけです。これは私の愛する子、私の心にかなうもの。そう言って祝福された、その一行後です。さてとして本日の聖書箇所が始まるわけであります。さてという言葉から始まった聖書箇所、たちまち今日の箇所で悪魔からの誘惑を受けることになるのです。つい先ほどまで神からの祝福、それが描かれていて、そのたった次の行で、さて主イエスは霊に導かれて荒野に行ったというんです。ひょっとするとバプテスマを授けた時、神の霊、それが鳩となってイエスに下ったと書いている。同じその鳩がそのまま荒野へと導いた可能性があるわけです。何か主からの祝福への応答には苦しみが伴うのかと思えるような、そのような描写であります。まさにこの霊によって導かれた一節、 イエスは悪魔から誘惑を受けるために霊に導かれて荒れ野に行った。ご自身の意思でもなく、悪魔の誘いでもなく、聖霊によって導かれたというふうに書かれているところは大きなポイントなのではないかと思うわけです。神のご計画であるということです。神に祝福され、まさに伝道を開始しようとしている時からもうすでに主イエスは苦しむことが定められていたというのです。聖書を読んでおりますと、その主イエスは驚きも恐れも抱いておられないように感じます。主イエスはこの時からご自身の受難、十字架への道、そのことは知っておられるようであります。本日の聖箇所の中でモーセが実戒を授かる時にもそうであったように、イエスは40日間断食をなさいました。これだけでもすごいことだと思うわけであります。私たちはお腹を空かせるとすごくイライラします。普段は我慢できるはずの言葉がついつい漏れ出てしまって、瞬く間に言い争いへと発展したことはないでしょうか。そしていざ食卓に食事が与えられ、何口か食べていますと、先ほどまでの怒りの原因が何であったかすらもう忘れてしまっている。それほどまでにこの飢えと渇きというその状況、それがもたらすものは人という人格を狂わすのだと思うのです。しかし主イエスはそのような極限の状態になった上で、その状態からサタンの前へと立つことを始められたというのであります。非常に有名な聖書箇所でありますが、このサタンの誘惑、大きく3つありました。石をパンにしてみせろ、身を投げ捨てて自分が神であることを証明してみせろ、ひれ伏して私を拝めば世の中のすべてを与える、まあ、そのようなものでありました。パンを、石をパンに変えてみろ、そういうことに対して主イエスは神明記の言葉を持ってお答えになります。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるのだと書いてあるというのです。二つ目の、身を投げて救われることを証明してみせろ、そのように言うサタンには、あなたの神である主を試してはならない、そのようにお答えになりました。最後のひれ伏せ、繁栄したこの世の中のすべてをあげる、まあ、そのようなものには、退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、そのように主イエスは見事にこれらの誘惑をすべて退けられたのであります。さすがイエス様だな、そのように感心する一方で、極限の状態にあるはずの主イエスがさまざまな誘惑をこう淡々と退けるその姿に少し拍子抜けしてしまうところもあるわけであります。この聖書箇所を少し別の角度から捉え直したいと思うわけであります。私たちの生きているこの世界でリーダーになろうとする人、そういうような人は何をするべきか、もう少し言うならば、今の日本において政治家になりたければ、国のトップである総理大臣に、あるいは政治家になりたければ、国会議員になりたければ、それはその国の人々に支持されなくてはなりません。そして投票をしてもらわなければなりません。一方、私たち投票権を持つ国民も、投票する際に自身が抱える生活苦、まあ家族、友人、そのあたりを見渡して、その人たちが安心して暮らすことができる、 そんな想像をさせてくれるような政党や政治家に投票しようと思うのではないでしょうか。178万円の壁、そのような壁を引き上げる、そういうふうに大きく言っていた、大躍進した国民民主党なんかも最近記憶に新しいかと思いますが、イエスの時代も、また私たちの生きる時代も、やはり人々から支持を集めるには衣食住、それを奪われないこと、守り続けることを訴える必要があったのだと思うのです。ですから主イエスが生きた時代は、まことにそれはパンが求められる時代であったのではないかと思うわけです。今の時代であれば、それはパンに変えることのできるお金が求められる時代なのかと思うわけです。そう考えてみますと、何ら当時と今と、この私たち生きる人間が生きる世の中の構造、それ自体は変わっていないように見えてくるわけであります。その当時、主イエスの目の前にはたくさんの飢えと渇きに苦しむ人々がいたことでしょう。パンを与えることで、彼らはその目を輝かせて、主イエスを救い主だと拝んで叫んだことでしょう。しかし、それはそのパンが目の前にある時だけなのであります。そのパンが目の前から消えたり、あるいは欲しい時にそのパンがもらえないだけで、たちまち人々は非難の声を上げるのです。この聖書の時代から2000年経過し、技術革新が起きた今では、世界の人々が十分に食べていけるはずの本来食料の生産量になっているはずだというのです。しかしなおも飢餓で苦しむ人々が遠いアフリカの地にたくさんいらっしゃる、そして最近はこの日本にもたくさんいるというのです。私たちの家庭のゴミ袋にはたくさんの残飯が残ります。コンビニやスーパーで働く、スーパーではたくさんの廃棄が、食料が廃棄されます。日本では1年間に約612万トンもの食料が捨てられ、東京ドーム5つ分丸ごと埋まるような食料の量だそうです。人はパンを作ることは覚えた、パンを食べて喜ぶことは覚えた、しかしなおも私たちはそれを分け与えることは未だにできないのであります。だからこそ私たちにはそんな生き方しかできない人間だからこそ、私たちには神の御言葉が必要なんだと思うのです。人はパンだけで生きるのではないのです。神の口から出る一つ一つの言葉で生きていくのである。そのことが問われていると思います。もう一方、二つ目の欲の中で、身を投げ捨てて救われることを証明してみせろ、まあ、そのような言葉がありました。それに対して主イエスは、神を試してはならない、そのようにおっしゃるんですが、これもまた自分が仮に身を投げようとする、そして助けてもらおうとする側の人間であったとしたら、その行為の背景には自分の自身の都合によって神を動かそうとする私たちの心があるのではないかと思うのです。自分の身を投げ助けてくださいという行為には、自分自身を救ってほしいというその思いが中心にあるのだと思うのです。神の御心で何であるかを問うのではなく、神にご自分の願いを聞いてもらおうとすること、それがその心の中心にあるわけであります。私たちは生活が苦しいときに、お金に目がくらんだりします。自分の都合で神に救いを求めます。しかしイエスはおっしゃいました。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。本日の聖書箇所の主イエスとサタンとの会話は、気がつけば 私たちと主イエスの会話に聞こえてくるわけであります。主イエスが私たちにお話になっている、そう読むこともできる箇所であると考えます。互いに持たさるときは、私たちは互いに思いやる心を持って分け合うことができるのです。しかし思いがけず持っていたもの、大切にしていたものを失うときがあります。あるいは他人が持っており、実は私が持っていないんだというふうに気がつくときがあります。そんなとき私たちは想像もしなかったような苦しみが訪れます。また私たちが今までに自分自身そんな気持ちになるのかというがっかりするような醜い心が自分の中にあることをその時知るのです。ですから、だからこそ私たちは、私たち人間は神の支配が必要であり、また主イエスの御言葉が必要なのだと強く思うわけであります。ここでもう一度冒頭の言葉に注目したいと思うのです。40日間も昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた、この箇所です。空腹を覚えられたというのです。神の一人子である主イエスは、私たちが食事の前にあの苛立ちを覚えるような空腹を覚えられたというのです。苦しみを感じてくださったと書いてあるのです。私たち人間と同じように生き、喜び、苦しんでくださる。それが私たちが、私たち人間がいかに弱い生き物であるかを経験してくださったということだというのです。とある信徒さんの話です。長きにわたるがんとの闘病生活の中で、このように語っておられました。死は永遠の眠りなんだと思う。僕は死ぬのは怖くない。しかし死ぬのに至るまでの過程でどんな苦しみが待っているかと思うと怖くなる。もし主イエスが十字架に至るまでの道で苦しまれていなかったら、僕はこの苦しみに耐えられなかった。私たちが信じる主イエスとは、私たちの苦しみに伴ってくださるお方なのであります。私たちと同じように飢えに苦しみ、渇きに苦しみ、痛みに苦しみ、死の恐怖に苦しみ、十字架にまでついてまで私たちを愛し、私たち人の弱さを受け止めてくださった方であります。私たちは苦しみの中にあるとき、主イエスのようにはなれない、主イエスのように人を愛せない、そのような感情が先に出てきます。しかし違うのです。私たちが苦しむとき、主が私たち人になってくださったのだと気づかなくてはならないと思うのです。私たちの信じる主イエスは大しくも武田家しくもない。しかし確かに受難と十字架によって私たちを救ってくださるお方なのであります。富もない、名声もない、土地も財産も権力もない、たった一人で十字架へと向かわれた、その清い身を捧げられたお方、それが私たちの信じる神であり福音なのであります。私たちは強くて大きくて広くて早くて長いもの、愛情も財産も名声も知識も権力も安全も寿命も健康も夢も希望も、そういったものを少しでも多く、少しでもたくさん、少しでも長く持とうと思うわけであります。しかし主イエスが支配される神の国においては、私たちが無価値だと切り捨てていった小さく狭く汚く遅く短いもの、それを求める心が問われるのだと思うのです。そして私たちが主イエスと 神の御前に立つとき、この世で身につけたすべてのありとあらゆるものを脱ぎ捨て、か細く弱々しい生まれたての姿でその姿を神の前に立たせるのであります。そこではあらゆる違いを超えて、ただ主を拝み、主に仕えるものであることを思い知るのであります。救いを完成させるために、主イエスは十字架と避けることのできないその道を歩かれました。またその苦しみのご計画は、伝道を開始されるその前、まさに今日この聖書箇所、聖霊によって祝福されたその直後、荒れ布によって導かれたこの時にすでに定められていたのであります。救いの御業は、救いの御業を完成させるには、この主イエスの苦しみが必要であると聖書は言うのであります。厳密には先週の水曜日から始まる40日間、私たちは受難節を歩んでまいります。主イエスが荒野で40日間苦しまれたことを思い起こしながら、そしてその後待ち受ける受難と十字架の苦しみを想起しながら、主イエスの十字架を心に刻みながら一心に生きていきたいと思うのであります。そして私たちの罪の大きさゆえに、十字架であがなってくださった主イエスに感謝を覚え、私たちの歩みを伴ってくださいますようにお祈りしたいと思います。お祈りします。古代天皇主よ、あなたが扱わした一人子を、私たちの罪がゆえに十字架への道へと向かわせている、その受難の時期を今私たちは迎えております。毎年私たちこの季節になりますと、自分自身の罪の深さを改めて痛感するものであります。しかし私たちはあなたを救い主として信仰しております。どうか私たちが弱る時、折れかけるその心、私たちの罪にまみれたその心、あなたのその十字架の御業によってどうぞ清め、再びあなたの道を歩める者として立ち上がらせてください。どうかこのレントの間、私たちがあなたの受けた苦しみを心に留めながら、互いに兄弟姉妹と手を取り合って、この聖公教会イースターの復活の御業を思い起こし記念するその日まで、共に豊かな信仰生活が歩めるようにどうぞお支え導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。